今日を生きる、あなたの微笑み。今日を生きる、私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトーク、先週から続いて山下正夫先生と一緒にスタジオにおります。どうも
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。実はハンドルネームひこにゃんさんから、はい、山下正夫先生のお話を聞いてくださいというリクエストをいただいたんですね。毎日ホームページより楽しく聞かせてもらっています。なかなか聞けない一番好きな山下先生のお話をお聞かせくださいということで、はい、でまあ、過去の放送データ、先週の話は今からでも聞いていただけるので便利な時代になりましたね。で先週はなんか幼い頃からの、最初は名古屋で、次が松江で、次が東北、福島でという、いろんなことを経験しながら、いろんな挫折も経験しながら、聖書に出会ったということで、旧約聖書の最後まで一気にまず読んでしまった、神様が立ち返りなさいっておっしゃっているというお話でした、で続きを今日はお伺いしたいんですが、その聖書66巻を全部読んでしまったわけですよね。
そうですね、一月ぐらいかかって、旧約を読み終えた後には新約聖書をまた最初から読んで、
で新約も読み切ってしまった
んです。
その16歳
そうですね、16の時でしたね。
でしたよね、まあ、フルートもやめて、高校もどうしようかっていう、まあ、非常にこう挫折の1年間の中でっていうことで、その例えばマタイによる福音書の最初の系図から読んだんですか？
そうですね、そこから読みました。もうでもその時には旧約聖書読んでましたから、まあ知った名前もあるなっていうことで、
大体あれ読んで嫌になるっていう
か、ね、ああそうですね、それはなかっただと思いますね。
じゃあこうアブラハムの子ダビデの子、イエス・キリストって読んで、旧約が
そうですね、
で新約聖書読んでどうだったんですか？
まあ福音書はね割と物語的なものです、さっと読みました。でその4つの福音書があって、なんか同じこと書いてあるなって、繰り返したなと思いながら読んで、でもイエス様がその約束されたメシアだ、クリストだっていう、そこのところがうまく、どうもよく分からなかったというか、旧約聖書とどうつながってるのかなっていうのが、今一つよく分からないところがあって、
一番マタイによる福音書を読むと、旧約の予言の成就が随分出てくるんですけど、
どうもそこがうまくつながらなかったというか、唐突に出てきたなっていう。でもとにかくイエス・キリストという人はこういう生涯だったのかっていうのは、福音書を読んで理解することができたというか、
十字架の物語、復活の物語、ずっと言って、
ただその十字架の意味がどういう意味なのかっていうのもそんなにはっきり一回読んだだけじゃよく分からなかったですね。
でその先パウロの伝道旅行とか、教会、
読みました、もう一通り読んだというだけでしょうね多分。
黙示録まで行っちゃったんですね。
行きました、
なんか不思議な
世界だなと思いながら読みました。
天国のお話とか、
で
その1ヶ月ぐらいの間に66巻を全部読み切ってしまった、
そうですね。でその後またもう一回読み直したんです。今度もうちょっと時間をじっくりかけて、でその時にはね教会行ってみようかなって気持ちになってたんですけど、でも教会行く前にやっぱりもうちょっと読んどこうと思って
ただその時にこれからどうしようかっていう自分の進路のこととか並行してましたでしょ？
まあでも多分普通高校に行くんだろうなっていう、
そっちの勉強はしなくてもよかったんですか？
ほとんどしなかったですね。
で家の人も黙っててくれた、
そうですね、
で夢中になって聖書を読むことができた、
好きな、まあ他にも好きなことやってましたけど
ね。何ですか他の好きなこと？
まあその英語の勉強をするとか、まあ、好きな本を読むとか、ほとんどそういうことに時間を使ってたかな。
まあ言ってみれば理想的な、こう、まあ、自分探しをするんですけど、 今ね、こう管理されて、束縛されてみんな苦しんでるんですけど、はいね、山下先生の場合は、24時間、自分の思い通りに、思いっきり使えたわけですね。じゃあ、丁寧にもう一回読み返して、そしてその後どうしようと思ったわけですか？
教会行ってみようと思いました。
そうなんですか。
いや、その教会行くためにもうちょっと読んどかないといけないかなと思って。
それでその通りに。
行きました。3月の、次の年の3月の一番最後の日曜日に、まあ、その前に一回教会を平日に訪ねてたんですよ。ドア閉まってて、なんか入りにくいなと思って。で、電話帳で調べたもう一人のその宣教師の名前が書いてあったので、宣教師のところに、個人宅に行って、まあ話をすることができたんですけど、でも結果で分かったのは、その宣教師はその教会の宣教師であるということが分かって、で、来週日曜日いらっしゃいって言われて、それで、行ったんですね。
でもね、何にも知らないところに勇気がいりますよね、電話
して。そうですね。
尋ねたりとか。よほど行ってみたいもん、気持ちが。
そうですね。
で、自分のこう描くイメージと、実際の、なんていうか、その、プロテスタントか、ここはカトリックなのかとか、いろいろありますよね、中で何をやってるのかとか。
そうですよね。
それはほとんど失望しないっていうか、
最初に行った礼拝の、とても静かな雰囲気だったんですよ。それは覚えてるんですね。だから教会の礼拝始まる前にみんな静かに座って、まあ、黙祷を捧げて祈っている。でそこに前奏が流れてくるっていう、とても厳かだなっていう感じがしましたね。
ちょっとこう日常では経験、
できない空間世界ですよね。
で、こう一回行ってみたけど、ちょっとと思っちゃう方もあったりもする。それ
はなかったですね。でその時の説教を今でも覚えてるんですけど、詩編の51編、
ダビデの、
そうですね、悔い改めの、その詩編からずっと説教されて、
そうするとあれですか、こう、なんか自分の中にそういう罪のような、
そうですね、その神様の前に罪を犯すということはどういうことなのかっていうことと、それから本当に神様の悔い改めを求めていらっしゃるっていうことがすごく、
こう反発しないで、
もう素直に聞けましたね。
素直に聞けた。
そしてまた聖書の読み方っていうのはこういうものなんだなっていうふうに、その説教を聞いて教えられました。
そうすると自分の生活の現実の中で、なんかこうまだ16歳ではあっても、そういう神に逆らうというか、罪のことを、まあ、10回とかも読んでたわけですしね。そしてどうだったんでしょうか、その後。
その後ですね、その行った教会はまだその伝道書で、まだ伝道始めてから数年ぐらいしか経ってなかった頃かな、7年ぐらい経った頃かな、そういう教会でしたけども、日曜日の朝の礼拝と、まあ多分終日にもあったのかもしれませんけど、とにかく日曜日、その後、聖書研究会かなんかあるって、看板には書いてあったんですよ。でも実際にはなくて、それやってくれって。
なるほど。
旧道社会か聖書研究会、なんかそんな、看板にはあったので、
あったので、
それやってくれって。
なるほど。だから対象者がいなかったんですよね。で、まあ一人の少年っていうか青年が、お願いして。
お願いして、日曜日の夜、6時半ぐらいからかな、7時ぐらいだったかな、もうそれから毎週やってもらって。
それものすごいですね。もうなんか、先生嬉しかったでしょうね。
多分そうでしょう
ね。そんな熱心な人が。
でも先生も大変だったろうなと思いますけどね。
それもあれですか、自分でもどうしてもそういうふうに聞きたいし、分かりたいし。
分かりたかったし。
じゃあ、朝行って、夜また行って、もうずっと、どのくらい続けたんですか？
半年以上、もうほとんど休まず。だからその年の12月に洗礼を受けましたから、それまでほとんど休んだことなかったですね。
先生としたら、 まあ、珍しいというか熱心な若者が来たという感じだったんですか、
と思いますね。ですから聖書、本当に聖書研究会は聖書研究会で、聖書を順番に学びました。使徒言行録を学んだかな。
それは、ほとんど1対1です
。1対1ですね。もう先生1対1でした、はい、
質問もできるし、丁寧に。
そうですね。で9月夏終わってから、どうだい宣伝を受けるかって言われて、で宣伝の準備会しましょうって言って、聖書研究会から今度は教理の勉強会ですかね。
なるほど。もう本当になんか一気にこう、
そうですね、一気にもう進んじゃいましたね。
進んじゃったんですね。でその間、迷う気持ちとか、このままでいいんだろうかとか、
もうそこまで来ちゃったら全然迷わなかったです、
ね。もう ここになんか命があるというか、
そうですね。
もうこれだみたいな、そうですか。まあ、今でもリスナーの方で行ってみようかな、でも迷うなっていう方も大勢いらっしゃいますから、
そうです、ね、
もう本当に、
まあ、踏み込んでしまえば ね、
そ, うですね。それで、もうですから12月に洗礼を受けた時点って、もうなんか牧師さんになりたいなぐらい思ってたんですか。
あ、それあったかもしれないですね、それに不思議なことに、まあ、その頃高校生ですよね、すぐ次の年から許可学校の先生やりなさいって言われて、まあ引き受けてやりましたけど。
じゃあ今度は自分が、
そうですね、
教える立場、
教える立場になって、いきなり
お話をするわけですよね。やったんですか。
やりました。中学生ですよね、その頃は、ね、
ええ、
中学生相手に高校生が教えました、
でそのイエス様救い主ですよ、はい、ってお話を、
はいはい、
なんかすごいですね。
そうですね、
自分がお話をし始めたらもう、こうなんか伝道したいっていうか。
そうですね、
じゃあこう伝道者になろうっていう決断の最初ってもう相当早い時期だったんですかね。
まあ、確かにその時の牧師先生や宣教師の先生の働きを見ていて、こういう生き方もあるんだなっていうことを、いい、素晴らしい方だなと思って、
本当に感謝でしょうね、先生たちも嬉しいでしょうね、もうその先生方召されて、
そうですね、お一人は召されて、宣教師の先生はもう引退してアメリカに帰られて、
そうですか。もうでもどんなに嬉しいでしょうね、そうです
か。
また先生時間になっちゃいました、
はいはい、そうですか。
また続きも聞きたい
と。そうですね、またチャンスがあったら
ぜひ。ヒコニャンさんもしかしたらもっと続きっておっしゃるかもしれないので、また機会がありましたら続きをお願いいたします、はい、ありがとうございました。今日のほほえみトークいかがでしたか。ルカさんこと山下正雄先生、2週にわたってお話を伺いました。さて、この山下先生の福音の宣メッセージ CD 版が今週のプレゼントです。あなたも申し込んでください。教会に行ってみようです。またあなたの家の近くの教会紹介はいつでもしています。最寄りの駅を書いてお便りください。またこの番組ではほほえみバースデーカードプレゼントもしています。あなたのお誕生日教えてくださいね。宛先は郵便番号 101-8691 日本郵便神田支店郵便支所箱190番、奈美子のほほえみトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。